心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第7回目のゲストは金光教木山教会教会長矢野正俊さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今日朝、白川の川沿いを、ランニングしてまいりましたけども、2月になってだいぶ太陽の光も強くなって、気持ちいい朝を、迎えさせていただきました。早速、今日も、いろいろなお話を伺ってまいりたいと思います。今日は、金光教の木山教会の、教会長でいらっしゃいます、矢野正俊様に、お越しいただきました。矢野様は国学院大学を卒業されて、今、金光教の木山教会の教会長で、経歴を見ますと、熊本刑務所の教会士も、
はい、そうですね、
されたりして、あるいは益城広安小学校でしょうか、
はい、
の書道クラブの指導員までされているという、
そうですね、
お手紙もいただきました。とても達筆な、今日は、教科長さんに、お越しいただきまして、いろいろなさまざまなお話を伺ってみたいと思います。何度か教科さんのところにも、伺わさせていただいて、お話をいただきました。教会もこの地震で被災してしまってですね、もう大変な状況の中、私と、実は新宗連の斉藤事務局長と2人で伺いました。お話を伺って大変だろうなというふうに思いましたけども、教会長さんはそれでもこの前向きに、この建物は父が建てた建物が壊れてしまったけども、今度は私が作る番だって言ってですね、この前向きに今日はその時お話をされましたもんですから、今日はまあそういった心の持ち方ともですね、もう含めてお話を頂戴できればなと、そんなふうに思っております。でどうぞよろしくお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、最初に出会った時に、まあ、そういう私は印象で、ぜひ今日は京香さんからお話を伺いたく、思っておりましたので、
はい、
まあ、心の持ち方等も、被害の状況等もですね、
はい、
お話しくだされば、お話しいただきたいと思いますので、はい、お願いしたいと思います。
はい、はい、その地震はですね、はい、4月の14日は私が山口で講演して帰り、佐賀県の木山というサービスエリアで休んでおる時でした。 で車がぐらら動き出しましてね、あこれどこだろうかなと思ったらですね、はい、なんとあのトイレの前にあのテレビがありましてですね、増し木増しってなったんですよ。それでこれはいかんなと思ったらね、はいはい、今別れたその下の娘がですね、お父さんもうそこから動かないでって言って声かけるんですが、電話でね、それでね、なんでねって言ったら、あの実家に電話入れたら誰も出ないから、おそらく家の下敷きじゃないかっていう、それ聞いてですね、うん、動かない動かないって言いながらですね、私はあの鳥栖から日田に回って、はい、小国を通って菊池を通ってね、あの木屋益城町に帰ってきたんです、はい、3時間かかって。
あ、そうですか。
でおかげでですね、その家族みんな無事にあの新都会館の方に避難しておりました。
はい、あ、そうですか。はい、
それで2度目がですね、私その会館の3階で休んでたんですがね、もうその普段は震度5または震度4ぐらいなんですけどね、ああ地震だっていう感じですけどね、ところがね、震度7っていうのはね、5の倍ぐらいありますよね。もうすごい揺れ方でね、立ち上がったけどね、全然動けない、もうグラグラグラグラするしね、ああもうこれは会館は倒れるなって一瞬思いました。
そうでしたか。
本気で思いましたね。とおかげでね、あの倒れずに済みまして、すぐ2階で、避難しておる家族におったらですね、みんな無事でしたからですね、もしあのこれが元の家に住んどったら、おそらく家の下敷きですみんな。私もそうですがね、もう6人の命がもうおそらく亡くなっていたと思います。ですから、まあこの度地震で190名の方が亡くなられておりますのでね、本当にあの心痛むところですけれども、やっぱり命をいただいたということがまずね、それ建物はほとんど全壊なんですよ。建坪が250坪ですもんね、うちは。
あ、そうですか。
敷地じゃないんですよ、建坪が250坪、ね、それが全部崩壊ですから、もう考えられない。でそれでですね、もう3階でもう部屋はもうめちゃめちゃですよね。洗濯機の中にね、部屋のものを全部入れてね、かき混ぜたような感じですね。
はい、はい、
はい、もう台所はもう、冷蔵庫は落ちる、電子レンジは倒れる、水屋は倒れる、皿やら茶碗はもうごっちゃごちゃで、でちょうど金魚を養ってたんですよね、その水がもうぐしゃ、はい、まあなんとすごい、もうまさにあこれかと。阪神淡路大震災の状況も、東日本大震災のあの津波の状況も、あ、はい、これかと、やっとその痛みを感じました。はい、初めてその痛みを分かりましたね。それまではやっぱり阪神淡路でも、ね、東日本でもね、やっぱ頭の中でね、はい、あ多分そうだろうと、はい、外国で地震があっても、あやっぱり地震の時はそういうことだろうと、
うん、
違うんですね、実際体験するとですね、もう本当にすごいもんだということを感じましたね、はい、で一番やっぱり困ったのは水ですね、
はい
はい、まず今まで蛇口をひねりゃ出る水がですよ、
はい、そうですね、
知らずに放ってひねったら出ないんですよね、あそうだ地震で出ないんだって、それで気がつくんです。だから今までね、それは当たり前と思うて蛇口ひねりゃ水が出ると思っとるでしょ、
はい、
違うんですね、初めてその当たり前が当たり前でないということ、
はい、
それと今度はトイレに行ってもね、あの大丈夫できないんですよね、水がないから、
水が流せませんもんね、
流せないんですよ、はい、それで私はね、トイレの窓、細い小さな窓から腕を伸ばして、のこでですね、あの会館3階の問いを切ってですね、そこを穴開けて、はい、そして、壊れた問いを持ってきて、はい、そうつないでつないで風呂場に入れて、その雨水をトイレの流しの水に使ったんです。
あ、
その時は私は思いましたね、
はい、
私の父がね、まさとして、はい、亡くしてみて初めてその値打ちが分かるんだよ、ある時は分からないんだよって、ね、病気をしてみて初めて健康のありがたさというものが分かるんだよって、
はい、
それじゃねえ、まさとし、もう終わりよって、もう遅いんだよって、だから日頃から、うん、 日頃から心しとかんとダメだよって。だからね、日頃から、はい、父がそう言おりました。だから水を使う時でも、まずその水を使わせていただきます、ありがとうございますって言ってから使いただいて、
感謝してね、はい、
ですからね、父はですね、多くの人に言うのはね、水一滴は血一滴と同じって言うんですよ。水一滴はね、私たちの体に流れてる血とね、変わらない。それがなかったら人間生きていかれないって、ね、それ 60% が水分でできとるわけですからね、はい、ほらやっぱり大変なことをね、父はね、それがやっぱ思い出せるんですね、はい、これがありがたいと思いました、私は。はい、もう地震でそれだけ部屋の中に、もうあのその部屋の中に入れないんですよ、もうぐっちゃぐちゃで。ですからもう、うん、あのガラスのあれ入っとるでしょ、だから土足で、私は畳の上であろうと廊下の絨毯で、みんな土足で動きました。あ、だって足怪我したら困りますんでね。そういう中でね、
う
ん、過ごしました。
あ、で教会に伺った時に、あの信者さんでしょうか、皆さんが、はいはい、あの瓦礫の処理をね、されておりましたけれども、それでもあの教会さんと出会って、この全然へこたれてないというんでしょうかね、
はい、いやね、これはあの
下向いてない、
そう、
そのね、姿勢に私はね、はい、あの感動をすごくさせてもらったんですよ ね、その辺なんか秘訣はやっぱり、
はい、あのですね、いや実はね、ボランティアの人とかね、はい、それからあの地震の研究者の方とかね、はい、あのおいでになりました。ああ、はい、そういう方がね言われるんですよ、ね、明るいですねって言って、なんかもっと沈んであると思いましたって言って私に言われるんです、私74歳ですがね、はい、そうかなと思うぐらいですね、あ、そういえばそうだなと。それはですね、日頃からですね、やっぱり父が言ったように、日頃からが大事なんだよと言ってましたからね、まさとして人間はね、はい、一人では生きていかねんとよって、俺は一人で生きるって、仕事も一人でしよるって言うけどね、みんなお世話になりながら仕事もできておるとよって、うんうん、今日はここまで今日は運転して俺はここまで来たと言うけど、それは車のおかげでここまで来れたんでしょうって、はい、まず感謝しなきゃって父が言ったのを思い出しましてね、はい、ですからね、日頃からお礼を土台とした、
はい、
はい、お礼と喜びの生活を日頃から心していきおります
。ね、
はい、ですからね、今私はね、買い出しに行ったりゴミ捨てに行ったりしおりますけどね、はい、うわ、私はこの年になってまだせねんかって思うとがあるんですけどね、はい、ふっと思い出してね、あ、これじゃないこれじゃない、はいはい、ゴミが出るということはそれだけ生活をさせてもらった、うんうん、生かしてもらっとる、うん、それをね、あの、あと片付けしてくれるゴミ処理があるから、こうして持っていかれるんだと、
あ、ありがたい、
やっぱうん、感謝しなきゃって言ってね、自分に言い聞かせていくんですよ。それがきっと今、おっしゃってくださった、そういうことであろうかと思います。
あ、はい、ね、はい、それがまたこの宗教の教えなんですよね。
そうですね、あの、それをやっぱり日頃からですね、あの、それをずっと話をしていくわけですね、
じゃあ公共の教えをそのままこの生活の中に生かして、
はい、そうです、
やらしてると。
そうですね、
それでへこたれないわけですね。
そうですね、だからね、あの信者さんもですね、あ、言っていいかどうか、あの90歳の私の知り合いがね、90歳の方が家の下敷きですよ。それでね、おい息子助けてくれそしたら息子さんが、 お父さんちょっと待ってよ、今屋根が、あ、お父さんの上に全部のしかかっとったよって、今、少しずつその近づきよりけ待っとってって言って、でそのおじいちゃんはですね、ドギャーンなかですよ、下敷きになって、うん、それで今はですね、あの四輪でほう、お年寄りの方が動けるじゃないですか、四輪駆動っていうか、 あれに乗ってですね、2キロの道をですね、やっぱおいでになるんですが、はい、もうニコニコしてですね、家は崩壊しとるとですよ、
はい、
うん、で仮設ですよ、
はい、
ね、にもかかわらず、うん、仮設に入ってあるとですよ、うん、それにもかかわらずね、なんちゅうことはない、うん、だから日頃からやっぱりそういう話をいただいて、うん、やっぱりまずその今まで長年住まわせていただいた、もう100年ぐらいになりますもんね、その家は。
あ、
はい、
そうですか、
はい、それにその100年その先祖からね、住まわせてもらった家にね、先生感謝しておりますって言ってね、それを先に言われるんですよ。
あ、すごいですね、
はい、あるおばあちゃん、これも90のおばあちゃんですかね、 家が崩壊したからね、はい、あの次男の家はね東京なんですよ。で東京のマンションに行かれてですね、先生いて私はね今度次男のところにね避難しとりましたって、この今度の地震のおかげで、はい、次男夫婦家族との絆が深まりまして、もう地震に感謝しておりますって、おいおい、まあ、すごい、それ感謝と言うんかなって思ってね聞きながらですね本当驚きました。そういうふうにね、もういろんな人がそうやってね、家が崩壊しとるのにね、あのこれまで長い間住まわせていただいたことをお礼させてくださいって言うんですよ。あ、やっぱり日頃の稽古、はい、あ日頃の稽古が、だから稽古というとですね、なんかスポーツをするとか、うん、なんか音楽関係を稽古するとか言うじゃないですか、うんうん、はいはい、ところがですね、これは申し上げていいかな、東京大学のね名誉教授の岸本秀夫という宗教学者ですがね、はいはい、この方がやっぱり、書物の中にね、やっぱりあのその信心の稽古というのがありますよと、繰り返し繰り返しこう次第とこう身についていくんですよって言うんですね、うんうん、ですからやっぱりわ私はそぎゃんこさ言い切らんって言わずに、あ、いやな、今日からやってみようかと、はい、今日からちょっと感謝の練習してみようかということから始められたらね、はい、十分これから先、これから先ね、はい、だって人間生きていくのに何が起こるかわからない、はい、ほとんどが想定外のことです。
そうですね、
はい、想定して生きておりますか。あ、多分って言って生きていけるんですけどね、実際は想定外です。もう事故に遭ったりないしたりね、
はい、
ですから日頃からですね、そういうことに出会った時の心構えっていうのがですね、やっぱりそれがやっぱり日頃からいるんだろうと思います。
あ、
はい、
なるほど、
はい、
そうやってじゃあ、信者さん方にもお話をされて、
はい、そうです、
本当に教えがそのままこの生きているっていう、はい、お話をちょ本当今日はいただきまして、また今教会の方が崩壊して、はい、今さら地になって、
はい、そうですね、
おりますけど、またこれ、はい、あれなんか考えてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりね、やっぱりやっぱ父がですね、はい、やっぱり120坪建て、その街道を建てるのにね、120坪の建て壺を建てております、はい、街道、
はい、
で高さがですね3階建ての高さなんです。これ平屋ですけどね、その街道を建ててですね、おりましたんですが、それがもう崩壊しましたので、全壊ですのでね、なんとか親にご恩に報いたいというのが私の願いなんです。はい、ですからね、親ががっかりするようなことじゃですね、アイスマンと私は、
はい、
自分をこの世に産んでくださり、はい、育ててくださり、
はい、
ね、大学まで生かしてくださり、はい、こうして家族をいただかしてもらったのはみんなやっぱり親様のおかげでございます、
はい、
ですからね、その恩に報いる気持ちでね、私はもうこの、はい、これはお前が今度はどんなのを建てるか楽しみぞと言っていただけるようなね、はい、ものをね期待したんです、私は自分自身に。はい、
そうですか。
そうなんです。
もう最高の親孝行ですね。
もうこれはもう私のもう願いですね。はい、
やっぱりぜひでも教会さんすごくパワフルでいらっしゃるし、
もう、
ね、
体はですね、はい、まあ、子供の頃に軟骨肉腫というがんに、小児がんにかかっとんですが、それがで回復いたしておりますけどね、で私の父の、まあ、師匠というか教え人ですね、
はい、
その方がですね、この命はもう今日までにしときなさいと、今日までにしときなさいって、でこれからは新しい命を、授けるから、
はい、
それで一日一日今日命のお礼をしていきなさいというのが私のね、人生の基本なんです。
は
ですから今日一日の命のお礼、ですから命、
それを毎日毎日、
はい、そうなんです。それが元になって私はずっと来とるわけです。
は、
はい、6歳の時でした。
は、
はい、もう医者からはもう昭和24年ですから、まだ医学が進んでない、治療もできてないから、この左腕の根っこからね切り落としなさいってあったんですよ、
は
い、でね、父はですね10番目に生まれた男の子一人ですから、うわーそれだけはって思うてですね、それで自分の師匠のところに行ってですね、やっぱりお願いしたんです。でね、師匠がね治してくれるかと思ってね、頼んだんですよ。で治るとか 治らんとかおっしゃらんとですよ、命のお礼をしていきなさい、ただそれだけ、
そして毎日毎日一日一日を感謝して生きていく、
そうです、生き方を、そういう生き方に
教えられたわけですね、
教えられたわけですから、そこがこう改心というか、
はい、
では
心の持ち方を変えて、
幼いもんですから、
はい、
いや、 やっぱりそれはもうもろに響いたわけですね、はい、
そうですか、
はい、
でも6歳でそれが分かるというのもすごいですね、
はい、そうですね、もう68年になりますね、
あ、そうですか、じゃあ62年間そういう毎日毎日感謝してい
く、ね、そうですね、ずっと来ました、で特に最近はそういうことで、あの父から言われたことが、あ、やっぱりそうかと、やっぱ合点がいったわけですね、あの正人して一人で生きとるじゃないぞと、お前は自分が努力して自分が頑張って生きとると思っとるけど、そうじゃない、どれだけ多くの人のね働きがあっとると思うかって言うてね、あれ思い出しましたよ、やっぱこの地震を通してね、いろんなことをね父が言いよったことがね、だんだんだんだん、あの思い返してきて来たんですが、はい、
はあ、そうですか、
はい、
いや今お話を伺って、私も父がいますけれども、そこまで父をからこの教えてもらったことを実践していこうという気持ちはなかったなってね、今すごく、思わせてもらって、あ、親不孝の自分をね、
いえいえ、もう
感じております、
もうこれしかなかったんでね、私はもう、いやいやいや、私の人生でね、もうこれしかないんですよ、
そうやって、
しかしもうそれがね今日を支えておるというか、うん、
このお師匠さん、お父さんであり、そのお父さんのお師匠さんであり、
そうですね、
それがずっとこうねつながって継承されている
っていう、そうですね、そういう教えというか、その日頃の生活の大事なポイントをね、こうそれがねやっぱこれから、やっぱりこれからの人たちにもやっぱ伝えていかなきゃいけんなと、ね、改めてね思わせていただいております、自分だけで止めないでね、
そうですか、
はい、
いや今日はなんか素晴らしいあのお話を頂戴しまして、私自身も、この父から教えてもらったことをやっぱり心の中に秘めながらこれから生活しなきゃいけないということとか一日一日がね本当に感謝できていくっていうようなことも、はい、教えていただきまして本当にありがとうございます、
はい、はい、いえ、どういたしまして、
また今度、世界宗教者平和会議では4月の19日に、
はい、
木山教会をお借りして、祈願式を、
はい、
させていただきますので、
はい、
どうぞまたよろしくお願いします、
はい、いや、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
今日は本当にいい話をたくさん頂戴しました、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、お世話になりました。
丘の上孤女よ一人何しのぶ映画の夢を胸に追いやI'm not afraid of the dark. 佇みおれば身にしみて空ゆく狩の声悲しい
作曲は本日のゲスト矢野雅俊さんからのリクエスト三橋道也の古城でした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、本日7回目の放送はいかがでしたか。金光教木山教会教会長矢野雅俊さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、KOKORO@FM791.jp、ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なおこの放送は2月15日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は2月25日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。